現在はですね、2019年の8月の11日の日曜日です。昨日、ブルームバーグしか伝えてないんですが、昨日、一昨日ぐらいの時点で、マレーシアで、マハティールさんが、前のですね、前、ナジブ首相というですね、まあ中国の犬頃がですね、首相をやっていて、マレーシアにおいてはおかしな動きは本当に山ほどありましたが、この時に、政府開発機構みたいな形におけるですね、政府系の開発ファンドなんかな、まあ、とりあえずうん、公金、公の金を集めて、まあ、いろんなところに投資する。まあ、当然民間の方々の投資家のお金も集めて合算するみたいな、そういうですね、管理機構があって、なんだっけ、1MD だったかな。もうちょっと意外です。まあ、そういう機構、1MD という名前の会社、というか会社っていうか組織名という、だったと思うんですけれども、これにね、ゴールドマンサックスが関わっていて、まあ、あと中国も関わっていて、マレーシアですからね。だから関わっていて、そしてですね、ゴールドマンサックスの経営者、元経営者、経営陣に対してですね、合計17人、これをですね、逮捕状を今取ろうという形で正式な手続きを取っております。で、この流れの中で、今現行の中国のアマゾンみたいな企業でアリババっていうのがあります。あなたご存知だと思います。このアリババのですね、社長、名前忘れちゃったけど、今のアリババの社長に対してもおそらく逮捕状が出て、逮捕されるかどうかまではわかんないんですけど、そういう流れにあるという報道が出ました。これを私はどう見ればいいのかなと迷っております。このマレーシアから要は何十億円のですね、何百億円になるのかな?お金を泥棒したというこの公金抜き取り詐欺事件とでも言っていいようなこの動きに関して、米国の側がマレーシアに働きかけて中国のですね、関係者、特にアリババのトップを取れ、みたいな、こういうことはあるかもしれません。ただ、そうなると今言ったゴールドマンサックス関係で17人のですね、人間が、まあ、逮捕されるかもしれないという流れで、米国の側の、しかもゴールドマンサックスって、トランプ政権の内部でですね、その元ゴールドマンサックスの経営者、関係者が、どっかの国の大使になっていたりだとか、いろいろな形でトランプ政権にですね、関与してるわけです。だから、そこから考えたときにですね、もしこれがトランプ大統領とその周辺勢力における許可のもとに行われていることであれば、自分たちの米国の側の勢力の海を押し出して、ゴールドマンサックスといえどもそれでも海をですね、切り捨てて、そしてですね、ぎゅうぎゅうに中国を追い込んでいくということの攻撃なのか、というふうに取れます。おそらく私こっちじゃないかなと思います。なぜならばですね、ナジブがですね、あまりにもひどすぎた。マレーシア航空における南シナ海におけるですね、まあ、行方不明というふうになっておりますが、おそらくこれは公開されている情報において、YouTube でも確か今でも動画あると思いますが、まあ、結果はしょれば、江沢民が爆弾仕掛けてですね、これをですね、破壊したという、おそらくこれなんですけれども、その江沢民に爆弾をですね、搭載させるのを、おそらくナジブが許してるんですよ。知らないふりをしてるんですよ。意図的に。で、そのことによってですね、どうなのかね、これ。知らないふりをして見返りを得たのか、それともですね、マレーシアにおける国内開発でですね、この人も山ほど賄賂もらってるので、バラされたくなかったら黙ってろという形の脅しを受けたのか、まあどっかそんなもんじゃないかなと思ってるんですが、あと、ウクライナでもですね、マレーシア航空機が確かですね、撃墜されてるでしょ。それはロシアによって撃墜されたというふうになってますが、この辺の下りも一体、ねえ、どうなってるのかわかんないからね。でもどちらもマレーシア機なんですよ。ナジブ。ナジブの時だったと思います。だから、外の世界から、つまり中ロと、中国、ロシアという合体勢力からすれば、そのナジブ首相がですね、頭を取っているマレーシアなんていうのはカモだったんですよ。で、好きなようにしてもいいというふうに捉えるので、今はマハティールはですね、高齢をして、しかしですね、少なくとも中国とは上手になんか渡り合ってますね。一帯一路のですね、開発計画においても、マレーシアの言い分を通さないのであれば、これはもうやめちゃう。というふうな、凍結ではなく廃棄だ。というふうな形で中国を脅してですね、結果的に中国にマレーシアの言い分の雇用の確保と、あと何だったかな、売上の何割かを、何パーセントかをよこせみたいな、なんかそんなような細かい契約を結んでいたはずですが、まあその辺はさすがマハティールだという言い方はあります。一応ね。ただ私はこの人はなんかね、アジア中心主義的な、強情主義的な部分がなんか結構見えるんで、そんなに言うほど大した人かしら、と思わないではないです。 もっと言えばそのマレーシアという国内にろくな政治家がいないから、たまたまですね、欧米世界でですね、薫陶を受けた、学習を受けたですね、このマハティールというキャラクターが出てくるという、ただそれだけのことなんじゃないかなと、そこまで切って捨てております。あまりですね、人を過大評価するべきではありません。まあ、過小評価もわかんのだが、過大評価しすぎると、自分自身がですね、なんだろう、矮小に見えてくるということと、この世界に対してですね、間違った見方、見え方をしてしまうので、やはり、測った物差しの目盛り通りに、それを認識することです。測った目盛りがですね、34ミリだからといって、34ミリなんかめんどくせえな、35ミリにしとこう、だとか、40ミリの方がいいよね、めんどくさくないから。ではダメなんです。34ミリは34ミリと、きちんと、なんていうかな、そこから動かない形で、すべてのですね、認識を始めなくてはいけません。この場合、例えば34ミリ取って、今言い方、多分ね、そういう場合はね、だいたい統計取ってるんですよ。100回ぐらい測ってですね、33.3、33.7、33.6 だとか、34.01 だとか、なんかそういう形に行けば、偏差、標準偏差じゃないですか。まあ、平均値でいいんですかね、この場合は。を取ってるわけです。そういうのもあります。まあ、昔の工場における、ラインにおけるですね、抜き取り検査的なものは全部そういう形だったんですが、今はそんなもん目で死人で、ね、目でやってるとこはいないだろう。全部機械でやってますよ。まあ、置いといて、このゴールドマンサックス関係のですね、関係者が逮捕されるというふうになると、私はですね、まあ結局これは、ロックフェラーに対してですね、制裁をしている米国の側のドミン勢力という見方もこれはします。ゴールドマンサックスだから J だね、J ロックフェラーですね。自分の父親がですね、デビッドに殺されたというふうに、思っているというふうに言われている。あとはですね、そのようにですね、伝えられている。どっちに何の情報を信じていいのかわからないけれども、そうした流されている情報を真実だとするのであれば、デビッド・ロックフェラーは J ・ロックフェラーの親父の、私 J の名前、親父の名前知らないんだけど、J をですね、その親父を暗殺、事故かなんかに見せかけて暗殺したのかしら。なんかそういう形でとりあえず亡き者にしたんですよ。そしてそのことにおいて、ロックフェラーのですね、なんていうか、当主の地を奪った。というふうなことを、まことしやかに伝えておられるので、J ・ロックフェラーというのはデビッドがですね、フグ大天の敵だったわけです。ここでシティとゴールドマンという形になるんですが、ゴールドマンはですね、だから、シティを追い落とすために、リーマンショックを組んだんじゃないかという、そういう謀説もあります。なぜならば、リーマンショックにおいて、ゴールドマンは、はっきりそんなに損してないからです。シティが壊滅的影響を被りました。で、ロックフェラーを、デビットを助けるために、クオンタム、なんだっけ ?EQ だったっけなんかそれ。これをですね、もう何十回これやったか知らないけど、まあ、もう、じゃんじゃんですね、ドル紙幣を印刷して、あらゆる領域に突っ込んで、本来潰すべきシティを助けるということをやり、そのことによって世界の形はですね、もう二度と不可逆的に元には戻らなくなってしまったんですが、こういうことの後始末も、つまりロックフェラーなるものすべてに対しての制裁がですね、始まったのかなというふうに思います。なんでって言えば、マハティール個人でこんなことできるわけないんですよ、絶対に。中国がついてるか、米国がついてるか、どっちかなんですよ。で、普通、今この流れで考えれば、私はやっぱ米国ついてんじゃねえかなと思うんですよ。で、マハティールにしてみれば、ナジブのですね、周辺の勢力というのはやっぱり未だに政治的に生き残ってますから、そういうことの粛清をこの事件を使ってやりたいんじゃないかなとも思うわけです。つまり前政権のナジブのですね、汚職にお前は関わっていましたねというふうな形での逮捕、社会的地位の抹殺みたいな。まあ、どうなのか。多分米国が裏で関与してると思うんだけどね。これ結構ね、大事な動きなんで、しかし、ね、全然だから大事な動きすぎるからこそ世界では全然報道されてないです。やばいんでしょうね。ある意味。で、マハティールごときが、これは、ごときと言います。マハティールごときがこれらの案件を一人で切り盛りできる、するとは私は到底思ってないので、これもやっぱり米中におけるですね、代理戦争の一コマだというふうな形で全体を見ておいた方がおそらくいいんじゃないかな。というのがですね、今日の結論でございます。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。